藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは、加藤陽一の経営道場。本日は第68回ということになります。企画構成担当の斉藤元明です。それでは加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
はい、それでは早速今日の質問の方に入っていきたいと思います。化粧品香水の販売店を経営していらっしゃる30代の女性の方からご質問をいただいています。主に若い女性をターゲットとしたブランド化粧品と香水の販売店を経営しています。当店の売りとしては常時400種類以上の香水を在庫しており、おそらく県内では一番の品揃えではないかと思います。しかし最近ではネット販売に押され気味で価格面では太刀打ちできません。また訪れるお客様も香りを確かめるためだけの来店目的が増えてきており、売り上げは毎年下がる一方となっています。ネット販売に打ち勝つ何か良いアイデアはないでしょうか。よろしくお願いします、ということなんですが。
はい、わかりました。これはなんだろうな、オリジナルブレンド。
いいっすね。
オリジナルブレンドってできないですかね、はい、香水には。
できると思います。
できますか。
はい、アロマの方とかそういうのは やってますから。
アロマ、
はい、あなたの香りはこれですよ。
ああ、じゃあまあアロマと一緒ですよね。
一緒です。
そういうビジネスがあるわけなんですか。
あります。
あ、そうなんですね。
はい、
あ
なたのオリジナルブレンドを作りますっていうのでやってますから。
そうしたらこう化粧はできないですもんね、これね。化粧品香水販売ですけど、
化粧品はできないですけど、ね、でも今化粧品もだいぶ小さいロットでできるようにはなっています。はい、
香水はできそうな、まあ、もちろんこの方の知識とか、はい、ノウハウは当然、
そうですね、
いるんですけども、はい、必ずオリジナルにする場合とか、はい、その人の、まあ、突き詰めていくとね、
はい、
結局セミオーダーからフルオーダーになっていって、
はいはい、
まあ、これ混ぜるので何ですか、ブレンドですからね、まあ、お米の方もブレンドマイスターみたいな方がいますし、
はい、
コーヒーでもいるわけですか。
はい、
コーヒーもいますよね、ブレンド。
はい、ブレンドマイスターっていうのがいるかどうかは分かりませんけど、そのオリジナルブレンドっていうのは、ま
あ、
うね、
当然、はい、お店によってやっておられますよね。
はい、
でそれからあとは何があるかな、オリジナルって意味では私の知ってる、まあ、友人ですけども、まあ、この人もうまくいってますけど、まあ細々とですけどね、十分収益を取ってやってるのでは、オリジナルジュエリーですかね。
うん、なるほどなるほど、はい、
まあ、ジュエリーはなんとなくできるじゃないですか。
です
ね、やっぱり他にはない強みですから、一品もですから。
そうですね、
やはりそのカップルに意味を与えられるので、きちっと、
そうです
ね、食っていけれてますから、な
ん
であとはタイミングですよね、どんな時の意味付けをするかっていうのは。
なるほど、そういう意味で言うと、加藤さんがいつかおっしゃってたこう匂いっていうのは記憶だということをおっしゃいましたけども、
はい、
例えば何かその初デートの記念にオリジナル香水を作るとか、
はい、まあ、もちろん、
まあ、婚約した記念作るとか、結婚記念作るとか、そうするとその匂いを嗅ぐごとに、
はい、
あ、これあの時作ったんだと思い出すというのはありますよね。
なんで誕生石ってあります
よね、はい、
一番意味付けで簡単なのは、誕生石ってあるわけだから、
はい、
誕生週っておかしいね。誕生、
まあ、お誕生日香水みたいな感じで、1月生まれの人はこういう香りとか、
はい、まあ、こんなんやったらすごいいいんじゃないですか。でも星座とかもっと1日ごとでこう分かれてるやつって何ですか。
花ですね。
花ね、はい、花言葉とかありますし、
誕生花ね、花言葉、
あとはそういう占いとかでもまあ一つずつあるので、
そうするとまあ一日ごとだったら
365種類
もできちゃう、
できちゃいますね。
あ、それセミオーダーですね、うん、1月1日生まれの人はこの香りと、
そう
ほう、
誕生、
そこまでいくとすごいですね、
週、
うん、
週は、ね、誕生、香りっていう字がいいから、誕生香わかりませんけども、まあ、そんなのも作ればいいんじゃないですか、
365種類あればもう加藤さんの人はこう深さというか、それはもうすごいです、ね、
まあ、ちょっとできるかできないか置いといてい
や、まあ、まずは1ヶ月ごと12種類ぐらいどうか、
まあ、要はそのブレンドなんですけど、意味付けをしないと一緒に、
うん、
今言った誕生日だからとか、
そうですね、
結婚記念日だから2人のもう世界に1つしかないオリジナルのジュエリーとか、
うん、
そういう意味付けがあると、そのブレンドとかそういう、ま、オリジナルがより生きてくるじゃないですか、
うん、そうですね、うん、
でそういう切り口ではコンセプトが伝えやすいから、
うん、
そういう風にするといいんじゃないかなって思いましたけどね。
まあ、記念日専門レストランではないですけれども、
うん、
記念日専門香水みたいな、うん、記念日にオリジナル香水を作りませんかって、まあ、あなたの大切な、
そうですね、
それいいですね、
それもいいですし、さっき言った365日、
はい、これもそこまでもしやるだけの情熱があれば、これはもう素晴らしい参入障壁になりますね。
いいですね、
はい、はい、
かなり そこまでできたとしたらビジネス展開がいろいろあるんじゃないかな、
あると思いますね、そこまで香水に対してもし情熱がね、かけられるようでしたら、うん、なんか加藤さんの今お話を聞いてて、私も男性ながら結構ワクワクする感じがありましたので、
まあ、400種類でどれぐらい匂いをつく、まあでもあれですよね、バーテンダーっていうのはカクテルを作ってるんです
ね。おっしゃる通りですね。おっしゃる通り、
カクテルはまあ定番からさ、それこそ世界的な定番のカクテルから、自分のまさにオリジナルがある、
はい、
バーテンダーの個性ができますね。そうですね、
はい、同じだと。
でもこういうのバーテンダーに該当する人って、こういう香水のブレンダーみたいな人いるんじゃないですか。そういう職業っていうかあるんじゃないですかね。匂いもなんか見たことあるかも。
はい、
うん、でも それが一つ生き残るいいアイデアかもしれないですね。
うん、なんかもしまあ匂いなんで、まあワインのソムリエみたいに、ちょっと才能が必要なことだと思いますけども、
そうですね、
もしできるんであれば自分でやればいいし、自分にもしそのセンスがなかったら、そういう人を見つけてそういう人に調合をお願いしても全然いいですよね。
そうですね、
自分で作らないといけないっていう理
屈。まあでも400種類も在庫してるってことは、そんなに好きだと思うんですよねきっとね。
そうですね、はい、お好きだと思います。
まあまあ、その僕もバーとか好きなんでよく行くんですけどね。
あ、本当
です
か。
はい、お酒の在庫で400種類って言ったらね、
まあなかなかないです
よ、ね、結構まあね、
かなりあります、
ね、でいろいろそれをまあブレンドしていけばカクテルもいろいろできるんじゃないですか。
まあ確かにそういう店があったら行ってみたいですよね。
うん、水系ですよね。
うん、
もともとある、
うんうんうんうん、
世の中に存在している意味を持ってきて、それを香水版をやってもいいですし、
うん、まあなんか異業種にはそうあるわけですもんね。近いところでアロマもそうですし、はい、今おっしゃったショットバーなんかも、もうそういうブレンドを作ってる業界っていうのがあるわけですから、そういう要素を取り入れたら、
それを今度はネットで売ってったらいいんじゃないですか。
そうですね
逆に、
まずちょろっとやってみて、お客さんにテストマーケティングしてみて、それ受けるようだったら、当店の人気のオリジナル香水っていうことで、
はい、
いいですね。いけそうですね、
はい、
まあ、まさに競合しないですから、
それでその時にはもうザッポスさんじゃないんですけど、最初に送っといて、匂いはちゃんとね、匂いを、まあ、試着というかしても返品 OK というか分かんないですけど、そういう仕組み作りの問題じゃないですか今度。
そうですね、
ね、
はい、
うん、
いけそうですね。
そうだったらちょっとネットショップやってもいいって感じになってきますよね。ちょっとね、
ネットショップ
我々も、
はい、まあ、ネットショップやるけど僕はあれなんですけど、ネットショップとしてもいけそうな、いけそうな感じがする。まさにいけそうな匂いがします。
そうですね、もともとよりかはね、ただの氷だけだと、
いけそうな匂いがします。それは
ちょっと氷だけだと、ちょっといやもう激戦区ですから、ちょっと厳しいですよねって、まあね、
そうですね。まあ一言で言うとやっぱりライバルが多いので、
そうですね、
もう競争方っていうかレッドオーシャン市場ですから、そうですね、もうそこに入っていくのはもう圧倒的な品揃えか値段以外もうないですから勝負できるのは、
ねええー、まあ売り上げはそこそこ上がるかもしれないけど楽天さんとか出せばね素人さんでも、でも。儲からないですもんね。
ナショナルブランドはね、まあ薄利なんですが、私のあの知り合いでネットショップであの薬屋さんでやってんですけどね。月にね、一人ぐらいですよ。社長一人とスタッフがいるのかどうかぐらいで、一ヶ月にね1000万、つまり年間1億以上売って
る。1億2000万のショップ。はい。
それでも、やっぱナショナルブランドが多いんで、利益残んない。
そうですか、
そんな少人数でやってても、やっぱナショナルブランドは本当に幅が取れない。
1億2000万売っても儲からないんだ。
儲からない、
ただ忙しいだけだね。
いやまあそういう状態、もうそれを言うともう本当に元も子もないんですが、はい、まあなのでそういう意味で言うと加藤さんおっしゃったオリジナルブレンドはいいですね、でそこに本当その1月まで2月までっていうのもいいですし、なんかあのちょっとまさに加藤さんお得意のあのネーミングでちょっといい名前がついてたりするとなんかとってもいい感じですね、
いいんじゃないですかね。
いいですね、
ネーミングがあるとね、そのコンセプトのね、
いいですね。そうするとまさにあのメーカーになっちゃいますね。
まあそうですね。でちょっといいコンセプトができたら、人気が出たらそういう店舗展開っていう可能性も発展性も出てくるかもしれない
ですね。ありますね。
うまく、まあ、収益性が出てきたらの話ですけど、そういうフランチャイズとかね、そういう展開もありえるかもしれませんね。直営で数店舗出してみたいなね。いいんじゃないでしょうかね。
なるほどですね。まあですから話を戻しますと、オリジナルブレンドをやってみたらいかがでしょうかと。
はい
はい。まあ、その時に意味付けが大事なので、例えて言うと、まあ、星座ごとに作るとか、1月まで2月まで月ごとに作るとか、まあそこ12種類作るのが大変だったら、まあ、例えばあの血液型ごとに作るとか4種類ぐらいでもいいかもしれない。
まあ、
A 型の人向き、A 型の人はまあ誠実でこうあれなのでこういう香りとか、
そうそう、まずは手っ取り早いところでその人の、まあ先ほどね斉藤さんが言われたようにカウンセリングしてって、どんなねイメージ
オーダー、
そうそうオーダーでヒアリングしてって、それで調合してって、そんなのを何回も何回もやっていくといろんなパターンが出てくると思うんで、
まずテストマーケティングですね。
そっから
オーダーですと在庫を持たなくていいので、そういう予想を取り入れたらいいんじゃない、まあ、そうすると当然オーダーですしカウンセリングしますから、これもネットにはできませんのでね。
いいと思うんですよ。オーダーで、まあ、ヒアリングしていることイコールも意味付けになってますから、その人にとってもね、
まあ、そうするとちょっとそういうカウンセリングというかそういう勉強された方がよりいいかもわかんないですね。
いいと思いますし、
はい、
まあ、そのパターンが出てくると思いますので、やっぱりなんか例えばわかんないですけど今日は決めに行く時の香水とか、多分そういうニーズが出てくると思うんですよね。
なるほど、ね、なんか、まあ、男性が勝負下着みたいなイメージですね。
女性が、
はい、まあ、
男性にちょっとね、男性をゲットするってのおかしいですね、ゲットされに行くのか知らないですけど、
まあ例えば合コンに行く時に、
そうそうそう、
今日のこう合コンはちょっとなんか良さそうだから気合い入れていくぞとか、まあ確かにあの、まあもともとコスってそういうとこから来てますけど、こう匂いがいいとやっぱり男も釣られちゃいますからね。
もともと匂いってそういう誘惑するためのものですからね。
はい、なるほど、
はい、基本香水ってそうだと思うんですよね。
今回はあの前回前々回ぐらいであったあの匂い対策で、あの、はい、あれネガティブな方でしたけど、ね、今回あのポジティブな、
そうですね、
はい、最近なぜかあの、はい、匂いネタがちょっと、ええ、多いんですけれど、はい、でもまあ非常にそのブレンドということで言うとオーダーでやればあのほとんどその資本を投下せずにできますから、そういう意味ではもうやる気さえあればすぐできるので、あのいいですよね、はい、しかもネットにはできないことで実店舗だからできることでありますし、 まあ、ぜひそういうことにこうお取り組みをいただければなと思います。まずはそういうことを始めましたよっていうことをちゃんとこう告知するとこから、まあ、親しいお客さんとかに常連さんとかそういう方にお声掛けをしてまず反応を見てそこから少しずつやられるっていうのがいいかもわからないですね。まあ、でも非常になんか加藤さんのお話を聞いてて私自身も可能性を感じるちょっとワクワクするような話でしたので非常に可能性があるんじゃないかなと思います。では加藤さん今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP 企画構成斉藤元昭収録編集アイズミュージックアカデミーナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。